女性がしてはいけない、はい、NG があったらの包み隠さず。
なるほど、わかりました、これ僕昔ね、解決ナイナアンサーっていう番組を出てる時に言った10か条っていうのがあるんですね、男性だけの本音、こんな女性はないなという10か条と、あくまで僕が言ってるのではないです、先に言っておきますけど、僕以外の男の集計結果なんですけれども、具体的に言いますね、一つは箸の持ち方が悪い、これダメです。もう一つ字が汚い、で靴を揃えない、いわゆる整理整頓の部分ですね、あとさっきも言いました誰かと比較する、あと明確にタイプを言ってしまう、男性のタイプ、椅子の座り方が深い、髪型がダブル浅野であると、ダブル浅野っていうのは、浅野敦子、浅野ゆう子ですね、要はファッションが変わらないということですね、語尾を伸ばす、2人だけがいい、ね、1人にしてくれない、あと夢を明確に持ちすぎている、これ11か条に引き寄せましたけど、こういったことなんです、女性にとって何がダメなのっていう感じですけどね、最初の方は結構分かりやすいかもしれないですね、箸の持ち方が悪い、やっぱりね育ちの部分が見えたりとか、あと箸をきれいに持つっていうのは、そこまで細部にまで気がいってるかどうかっていうところもそうだし、あと直そうと思えば直せることですよね、どうしようもないことを元から持ってる、例えば顔の造形とか、目が大きいちっちゃい離れてる狭まってる、これはどうしようもないかもしれないですけど、箸の持ち方っていうのは別に直そうとも直せる、ということで考えると、やっぱりちょっとね箸の持ち方悪いとちょっと引いちゃうっていうのが男の、これなんでか理由わかんないんですけど、結構多いですね、大体、私読者モデルやってますとか、一応プロダクション職しててみたいな、アイドルの卵やってますっていうの、大体箸の持ち方悪いですね、箸の持ち方を直しなさいと僕はいつも思ってあ僕って言っちゃいましたね、僕は思ってますね、そこのが大事じゃないですかと、あと字が汚い、これやっぱ引いちゃうんですよね、単純にこれもやっぱ直せることだし、なんか学んでないんかなとかね、もっと言うと結婚ということまで考えると、大体、ある意味代筆をしてもらうことも多いわけですよね、冠婚葬祭の時もそうですけど、その時にこの字はちょっと無理だなとか、いうふうに思ったりとか、本能的に思っちゃうんですよね、あと靴を揃えない、整理整頓なんですけども、自分がどっかに上がった時にちゃんと、後ろ向いて靴揃えてますかとかね、単純なことですけど、そんなところって結構見てるんですよね、男って豪快な上で女性以上に繊細なとこがあって、細かいとこ見てると、で整理整頓できてるか、部屋行った時に汚いかどうか、もうちょっと言うと細かいとこで言うと、ポーチの中が荒れてるかどうかとかね、心の表れやのなと、でもなんだかんだ言って周りにあるものが整理整頓されてるかどうかって、その人の心の表れなので、そこを見ていくっていうのは確かに間違いなくて、逆に言うとそこを整えておけば心も整ってくるので、そういう意味でもしっかりやっとってほしいなと、あとはね、誰かと比較する、これはもう先ほど言いましたね、自信喪失に、つながるし、やめてくださいと、あと明確なタイプを言う、これなんか悪くなさそうじゃないですか、好きなタイプはって言った時に、私はこうこうこうでと、身長これぐらいでと、誰々に似ててと、年収これぐらいでと、そこに沿ってればいいんですけど、逆にそれが自分が、ぴったりだったらいいですけど、もっと言うと付き合ってから考えるのは、このタイプからそれたとしたら、あるいはこれ以外のとこ見えたら嫌われてしまうんじゃないかなとか、捨てられてしまうんじゃないかっていう脅迫観念にもなるので、タイプを言われた時には広く言っておくのが一番いいです、やっぱり明確に言えば言うほどちょっとしんどいなと、いうふうに感じてしまうっていうことですね、男がね。あと椅子の座り方が深いっていうのは、これ何かというと姿勢が悪いということですね、椅子を浅く座ると、必然的に姿勢は大体良くなります。特に気をつけてほしいのが腰を立てるっていう言葉、腰を立てるっていうのは、これは、僕は前のパートナーに学びましたけども、しっかりと腰を立てるとデコルテが開きますね、でデコルテが開くと、猫背っていうのは間違いなく暗そうに見えるし、運気も引き寄せないし、そういう人、せっかく綺麗でも姿勢が悪いと、やっぱり華やかに見えない、ということなので、椅子をできるだけ、浅く座ってくださいと。僕これ講義とかで話したら急にみんな浅く座りますけれども、いやでもずっとじゃなくてもいいので、大好きな人の前ではパッとやるとかね、そういうふうにやるといいかなと思いますね。あと髪型がダブル浅野であると、これ ね、笑い事話なんですけど、たまに男女ともに言ってますよ、
うん、
一番ダメなのは自分が一番モテた時点でファッションセンスが止まってしまう人がいてるんですね、うん、要は一番結果出てるからこれでいったらいけるんじゃないかということで、うん、止まってしまう、うん、これはですね、時代回ってるので、うん、時間過ぎてるので、うん、常に、服装とか髪型っていうのは、うん、その時のファッションセンスを取り入れていかないと、うん、取り残されますよと、気をつけてほしいなというふうに思いますね。語尾を伸ばす、一見可愛いようでこれ男からするとですね、あ、ちょっと依存型だなとか、あと自立できてないなと思ってしまうことが多いんですね。これを選ぶ男性っていうのはもともと自信がない男が多いですから、下同士でくっつくって言ったら悪いですけど、ね、いらっしゃいませ、ね、おいしい、ね、もう可愛いかどうか別としてちょっとしんどいなと、
うん
うん、やっぱり基本的には男性と女性の付き合いっていうのは自立した者同士が付き合って、うん、そして高め合うっていうのが大事なわけですよね。お互いが、足りてないからお互いで補完し合うっていうのはこれやっぱ依存、共依存になるので、うん、それを、語尾を伸ばすとあんまり良くないなというふうに思いますね。あと2人だけがいいっていうのは何かっていうと、結婚と恋愛の違いっていうのは何かっていうと、結婚はやっぱ社会的なちぎり、
うん、
社会っていうのは何かって人の集まりですから、恋愛だと2人だけでいいわけですよね、うん、私たちが好き同士だからいいと、で結婚ってなるとお互いの両親で披露宴があったりとか、もう一つ言うともうその時点で書くわけじゃないですか、それを役所になんで届けんのと、要は社会として私たちは2人で家庭を築くっていうことを宣言するわけですよね。そうすると今度は2人としてどう見られるかということがあるわけで、周りの両親そして親戚、その他例えば彼の旦那さんの会社の人たちも含めてどう見られるかっていうことが関わってくるので、2人だけがいいっていうのはいわゆるその人の周りを受け入れないっていうことですから、付き合ってる時点からこれ男見てます、自分の周りを受け入れてくれてるのかどうか、自分の周りと仲良くしようとしてくれてるのかどうか、それがあまりにもいや私ちょっと社交的じゃないし人見知りだからちょっと苦手なのとやっていくとですね、この人とはやっていけんなというふうに思ってしまうことが多いので、2人だけがいいっていうのは、男としては可愛いですけども、結婚ということまで考えていくとちょっと選ばれないことも多いので気をつけてほしいなと。あと一人にしてくれない、これ先ほどねちょっと言ったんですけども、問題があった時に特に気をつけてほしいなと、ね、よく女性が、気づきますから、何かあったの大丈夫って言った瞬間大丈夫としか答えれませんよね。いや大丈夫、いや大丈夫じゃないや、なんかちょっと顔色も悪いし、なんかトラブル、いや大丈夫、いや大丈夫じゃないやんか、何言ってよ私には、と、いやほんま大丈夫やからほっとってよ、どういうこと、私のこと信頼してないのとか、もっと言うと私のこと愛してないのねとか、っていうかさ、なんか前の件やけどさとか、なんかだんだん話変わってきたり、前もそうよねとかね、これもどんどんどんどん相手も自分も追い詰めますから、問題があった時は一人にしてあげる、これがすごく大事かなと思いますね。あと夢を明確に持っている、これ悪くなさそうじゃないですか、僕夢持ってくれって言ってるんですけども、結婚ということを考えた時に基本男性は本音で言うとやっぱり家庭に入ってほしいとか、やっぱり自分を第一にしてほしいとかいう気持ちってやっぱりあるんですね。夢めっちゃ持ってる人って多分夢が第一でしょ、ああ今俺じゃないんやなとか、ああ今この人とは恋愛においてはいいかもし、まだしいいかもしれないけれど、結婚ということまで考えるといざっていう時に私は夢を大事にするっていうタイプやなというふうに思うとですね、すごく素敵そうなんですけど、一見、実はですね結構選ばれていない女性が多いとか、ね、やりたいことが私にはあるとかね、実際そうですよね。大好きな人がいてても私はやっぱモデルになるっていう夢が諦められなかったから、田舎から東京に出ましたっていう人も実際いてたりとか、だから夢を明確に持っているっていうのは、もしかすると、相手に出しすぎると選ばれない率も高くなるので気をつけてほしいなというふうに思います。これがですねちょっと自分たちの中で話してきた具体的なちょっと NG 集ですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。